私は町に出て花を買うと妻の墓を訪れようと思った。ポケットには仏壇から取り出した線香が一束あった。8月15日は妻にとって初盆にあたるのだが、それまでこのふるさとの町が無事かどうかは疑わしかった。ちょうど宮殿日ではあったが、朝から花を持って町を歩いている男は私の他に見当たらなかった。その花は何という名称なのか知らないが、黄色の小弁の可憐な野種を帯び、いかにも夏の花らしかった。炎天にさらされている墓石に水を打ち、その花を二つに分けて左右の花立てに刺すと、墓の表がなんとなくすがすがしくなったようで、私はしばらく花と石に見入った。この墓の下には妻ばかりか父母の骨も収まっているのだった。持ってきた線香にマッチをつけ黙礼を済ますと、私は傍らの井戸で水を飲んだ。それから家に戻ったのであるが、その日もその翌日も私のポケットは線香の匂いが染み込んでいた。原子爆弾に襲われたのはその翌々日のことであった。私は川屋にいたため一命を拾った。8月6日の朝、私は8時ごろ床を離れた。前の晩2回も空襲警報が出、何事もなかったので夜明け前には服を全部脱いで久しぶりに寝巻きに着替えて眠った。それで起き出した時もパンツ一つであった。妹はこの姿を見ると朝寝したことをブツブツ難じていたが、私は黙って便所へ入った。それから何秒後のことかはっきりしないが、突然私の頭上に一撃が加えられ、目の前に暗闇が滑り落ちた。私は思わずうわっとわめき、頭に手をやって立ち上がった。嵐のようなものの墜落する音のほかは真っ暗で何もわからない。手探りで扉を開けると縁側があった。その時まで私はうわーという自分の声をザーという物音の中にはっきり耳に聞き、目が見えないのでもだえていた。しかし縁側に出ると間もなく薄ら明かりの中に破壊された家屋が浮かび出し、気持ちもはっきりしてきた。それはひどく嫌な夢の中の出来事に似ていた。最初私の頭に一撃が加えられ目が見えなくなった時、私は自分が倒れてはいないことを知った。それからひどく面倒なことになったと思い腹立たしかった。そしてうわーと叫んでいる自分の声がなんだか別人の声のように耳に聞こえた。しかし辺りの様子がおぼろながら目に見え出してくると、今度は惨劇の舞台の中に立っているような気持ちであった。確かこういう光景は映画などで見たことがある。もうもうと煙る砂塵の向こうに青い空間が見え、続いてその空間の数が増えた。壁の脱落したところや思いがけない方向から明かりがさしてくる。畳の飛び散った座板の上をそろそろ歩いていくと、向こうから凄まじい勢いで妹が駆けつけてきた。やられなかった？やられなかったの？大丈夫？と妹は叫び、目から血が出ている、早く洗いなさい、と台所の流しに水道が出ていることを教えてくれた。私は自分が全裸体でいることに気づいたので、とにかく着るものはないかと妹を顧みると、妹は壊れ残った押し入れからうまくパンツを取り出してくれた。至る所に隙間ができ、建具も畳も散乱した家は、柱と敷居ばかりがはっきりと現れ、しばし奇異な沈黙を続けていた。これがこの家の最後の姿らしかった。後で知ったところによると、この地域では 大概の家がぺしゃんこに倒壊したらしいのに、この家は2階も落ちず床もしっかりしていた。よほどしっかりした不審だったのだろう。40年前、神経質な父が建てさせたものであった。私は錯乱した畳や襖の上を踏み越えて身につけるものを探した。上着はすぐに見つかったが、ズボンを求めてあちこちしていると、めちゃくちゃに散らかった品物の位置と姿が、ふと忙しい目にとどまるのであった。昨夜まで読みかかりの本がページをまくれて落ちている。投げ石から墜落した額が殺気を帯びて孤独を塞いでいる。ふとどこからともなく水筒が見つかり、続いて帽子が出てきた。ズボンは見当たらないので、今度は足に履くものを探していた。その時、座敷の縁側に事務室の K が現れた。K は私の姿を認めると、ああ、やられた、助けて、と悲痛な声で呼びかけ、そこへぺったり座り込んでしまった。額に少し血が吹き出ており、目は涙ぐんでいた。どこをやられたのです？と尋ねると、膝じゃ、とそこを押さえながら、シワの多い双眼を歪める。私は、そばにあった布切れを彼に与えておき、靴下を2枚重ねて足に履いた。
ああ、煙が出だした。逃げよう。連れて逃げてくれ。
と、K はしきりに私をせかし出す。この、私よりかなり年上の、しかし平素ははるかに元気な K も、どういうものか少し動転気味であった。縁側から見渡せば、一面に崩れ落ちた家屋の塊があり、やや彼方の鉄筋コンクリートの建物が残っているほか、目標になるものもない。庭の土塀の覆った脇に、大きな楓の幹が、中途からぽっくり折られて、小杖を長鼓鉢の上に投げ出している。ふと、K は、防空壕のところへかがみ、ここで頑張ろうか。水槽もあるし、と変なことを言う。いや、川へ行きましょう。と私が言うと、K は不審そうに、川？
川はどちらへ行ったら出られるのだったかしら、と嘘吹く。
とにかく逃げるにしてもまだ準備が整わなかった。私は押し入れから寝巻きを取り出し、彼に手渡し、さらに、縁側の暗幕を引き裂いた。座布団も拾った。縁側の畳を跳ねくり返してみると、持ち逃げ用の雑能が出てきた。私はほっとしてそのカバンを肩にかけた。隣の製薬会社の倉庫から赤い小さな炎の姿が見え出した。いよいよ逃げ出す時期であった。私は最後にぽっくり折れ曲がった楓のそばを踏み越えて出て行った。その大きな楓は昔から庭の隅にあって、私の少年時代無双の対象となっていた樹木である。それがこの春久しぶりに郷里の家に帰って暮らすようになってからは、どうももう昔のような潤いのある姿がこの樹木からさえ汲み取れないのをつくづく私は奇異に思っていた。不思議なのはこの郷里全体が柔らかい自然の調子を失って、何か残酷な無機物の集合のように感じられることであった。私は庭に面した座敷に入っていくたびに、アッシャ家の崩壊という言葉が一人でに浮かんでいた。K と私とは、崩壊した家屋の上を乗り越え、障害物をのけながら、はじめはそろそろと進んでいく。そのうちに足元が平坦な地面に達し、道路に出ていることがわかる。すると今度は急ぎ足でとっとと道の中ほどを歩く。ぺしゃんこになった建物の陰からふと、おじさんとわめく声がする。振り返ると顔を血だらけにした女が泣きながらこちらへ歩いてくる。 けて、と彼女は怯えきったそうで一生懸命ついてくる。しばらく行くと路上に立ちはだかって、家が焼ける、家が焼ける、と子供のように泣きわめいている老女と出会った。煙は崩れた家屋のあちこちから立ち上っていたが、急に炎の息が激しく吹きまくっているところへ来る。走ってそこを過ぎると道はまた平坦となり、そして栄橋のたもとに私たちは来ていた。ここには避難者が続々移集していた。元気な人はバケツで火を消せと誰かが橋の上に頑張っている。私は船底の藪の方へ道を取り、そしてここで K とはぐれてしまった。川岸に出る藪のところで私はガクトの一塊と出会った。工場から逃げ出した彼女たちは一様に軽い負傷をしていたが、今目の前に出現した出来事の新鮮さにおののきながら、かえって元気そうにしゃべり合っていた。そこへ長兄の姿が現れた。シャツ一枚で片手にビール瓶を持ち、まず異常なさそうであった。向こう岸も見渡す限り建物は崩れ、電柱の残っているほかもう火の手が回っていた。私は狭い川岸の道へ腰を下ろすと、しかしもう大丈夫だという気持ちがした。長い間脅かされていたものが、ついに来たるべきものが来たのだった。サバサバした気持ちで私は自分が生きながらえていることを顧みた。かねて二つに一つは助からないかもしれないと思っていたのだが、今ふと己が生きていることとその意味がはっと私を弾いた。このことを書き残さねばならない、と私は心につぶやいた。けれどもその時はまだ私はこの空襲の真相をほとんど知ってはいなかったのである。対岸の火事が勢いを増してきた。こちら側までほてりが反射してくるので、満潮の川水に座布団を浸しては頭にかむる。そのうち誰かが空襲と叫ぶ。白いものを着た者は木陰へ隠れよという声に、皆はぞろぞろ藪の奥へ張っていく。日はさんさんと降り注ぎ、藪の向こうもどうやら火が燃えている様子だ。しばらく息を殺していたが何事もなさそうなので、また川の方へ出てくると、向こう岸の火事はさらに衰えていない。熱風が頭上を走り、黒煙が川の中ほどまで煽られてくる。その時急に頭上の空が暗黒と化したかと思うと、灰然として大粒の雨が落ちてきた。雨は辺りのほてりをやや沈めてくれたが、しばらくするとまたからりと晴れた天気に戻った。対岸の火事はまだ続いていた。今こちらの岸には長兄と妹と、それから近所の見知った顔が二つ三つ見受けられたが、みんなは寄り集まって天でに今朝の出来事を語り合うのであった。あの時兄は事務室のテーブルにいたが、庭先に閃光が走ると間もなく一軒余り跳ね飛ばされ、家屋の下敷きになってしばらくもがいた。やがて隙間があるのに気づき、そこから這い出すと、工場の方ではガクトが救いを求めて共感している。兄はそれを救い出すのに大奮闘した。妹は玄関のところで光線を見、大急ぎで階段の下に身を潜めたため、あまり負傷を受けなかった。みんなはじめ自分の家だけ爆撃されたものと思い込んで外に出てみると、どこも一様にやられているのに唖然とした。それに地上の家屋は崩壊していながら、爆弾らしい穴が開いていないのも不思議であった。あれは警戒警報が解除になって間もなくのことであった。 ピカッと光ったものがあり、マグネシウムを燃やすようなシューという軽い音とともに一瞬さっと足元が回転し、それはまるで魔術のようであったと妹はおののきながら語るのであった。しばらく静まっていた向こう岸の火がいつの間にかまた狂い出した。今度は赤い火の中にどす黒い煙が見え、その黒い塊が猛然と広がっていき、みるみるうちに炎の熱度が増すようであった。が、その不気味な火もやがて燃え尽くすだけ燃えると空虚な残骸の姿となっていた。その時である。私は川下の方の空にちょうど川の中ほどに当たって、ものすごい透明な空気の層が揺れながら移動してくるのに気づいた。竜巻だと思ううちにも、激しい風はすでに頭上をよぎろうとしていた。周りの草木がことごとく震え、と見るとそのまま引き抜かれて空にさらわれていく数多の樹木があった。空を舞い狂う樹木は矢のような勢いで混濁の中に落ちていく。私はこの時、あたりの空気がどんな色彩であったかはっきり覚えてはいないが、おそらくひどく陰惨な地獄絵巻の緑の尾行に包まれていたのではないかと思えるのである。この竜巻が過ぎると、もう夕方に近い空の気配が感じられていたが、今まで姿を見せなかった二番目の兄がふとこちらにやってきたのであった。顔にさっと薄墨色の跡があり、背のシャツも引き裂かれている。その海水浴で日焼けしたくらいの皮膚の跡が、後には化膿を伴う火傷となり、数ヶ月も治療を要したのだが、この時はまだこの兄もなかなか元気であった。彼は自宅へ用事で帰った途端、上空に小さな飛行機を認め、続いて三つの怪しい光を見た。それから地上に一軒余り跳ね飛ばされた彼は、家の下敷きになってもがいている家内と女中を救い出し、子供二人は女中に託して先に逃げ延びさせ、隣家の老人を助けるのに手間取っていたという。兄嫁がしきりに別れた子供のことを案じていると、向こう岸の河原から女中の呼ぶ声がした。手が痛くてもう子供を抱えきれないから早く来てくれというのであった。剪定の森も少しずつ燃えていた。夜になってこの辺りまで燃え移ってくるといけないし、明るいうちに向こう岸の方へ渡りたかった。が、そこいらには渡し船も見当たらなかった。長兄たちは橋を回って向こう岸へ行くことにし、私と二番目の兄とはまた渡し船を求めて上流の方へ遡っていった。水に沿う狭い石の通路を進んでいくに従って、私はここで初めて言語に絶する人々の群れを見たのである。すでに傾いた日差しは、辺りの光景を青ざめさせていたが、岸の上にも岸の下にもそのような人々がいて、水に影を落としていた。どのような人々であるか、男であるのか女であるのか、ほとんど区別もつかないほど顔がくちゃくちゃに腫れ上がって、したがって目は糸のように細まり、唇は思い切りただれ、それに痛々しい死体を露出させ、虫の息で彼らは横たわっているのであった。私たちがその前を通っていくに従って、その奇怪な人々は細い優しい声で呼びかけた。水を少し飲ませてくださいとか、助けてくださいとか、ほとんどみんながみんな訴え事を持っているのだった。私たちは小さないかだを見つけたので、綱を解いて向こう岸の方へ漕いで行った。いかだが向こうの砂原に着いた時、辺りはもう薄暗かったが、ここにもたくさんの負傷者が控えているらしかった。 水際にうずくまっていた一人の兵士がお湯を飲ましてくれと頼むので、私は彼を自分の肩に寄りかからしてやりながら歩いていった。苦しげに彼はよろよろと砂の上を進んでいたが、ふと死んだ方がましさと吐き捨てるようにつぶやいた。私も安全としてうなずき、言葉は出なかった。愚劣なものに対するやりきれない憤りが、この時我々を無言で結びつけているようであった。私は彼を中途に待たしておき、土手の上にある給油所を石垣の下から見上げた。すると今湯気の立ち上っている台のところで、茶碗を抱えて黒焦げの大頭がゆっくりとお湯を飲んでいるのであった。その膨大な奇妙な顔は、全体が黒豆の粒々で出来上がっているようであった。それに頭髪は耳のあたりで一直線に刈り上げられていた。その後、一直線に頭髪の刈り上げられている焼け物を見るにつけ、これは帽子を境に髪が焼き取られているのだということを気づくようになった。しばらくして茶碗をもらうと、私はさっきの兵隊のところへ持ち運んでいった。ふと見ると、川の中に、これは一人の重傷兵が膝をかがめて、そこで思い切り川の水を飲みふけっているのであった。夕闇の中に、船底の空やすぐ近くの炎が鮮やかに浮き出てくると、砂原では木片を燃やして、夕げの炊き出しをするものもあった。さっきから私のすぐそばに顔をふわふわにふくらした女が横たわっていたが、水をくれという声で、私は初めてそれが自警の家の女中であることに気づいた。彼女は赤ん坊を抱えて台所から出かかった時、光線に遭い顔と胸と手を焼かれた。それから赤ん坊と長女を連れて兄たちより一足先に逃げたが、橋のところで長女とはぐれ、赤ん坊だけを抱えてこの河原に来ていたのである。最初顔に受けた光線を遮ろうとして覆うた手が、その手が今ももぎ取られるほど痛いと訴えている。潮が満ちてきだしたので、私たちはこの河原を立ち退いて土手の方へ移っていった。兄たちは土のくぼみに横たわり、私も別にくぼ地を見つけてそこへ入っていった。すぐそばには傷ついた女学生が三四人応がしていた。ああ、早く朝にならないかな、と女学生は嘆く。お母さん、お父さん、と、かすかに静かな声で合唱している。火はこちらへ燃えてきそうですか？と傷ついた少女がまた私に尋ねる。河原の方では誰かよほど元気な若者らしいものの断末魔のうめき声がする。その声は八方にこだまし走り回っている。水を、水を、水をください。ああ、お母さん、姉さん、みっちゃん、声は全身全霊を引き裂くようにほとばしり、うぅ、むぅ、と苦痛に追いまくられる喘ぎが弱々しくそれに絡んでいる。幼い日、私はこの包みを通ってその河原に魚を取りに来たことがある。その暑い日の一日の記憶は不思議にはっきりと残っている。夢のように平和な景色があったものだ。夜が明けると昨夜の声は止んでいた。あの蝶を絞る断末魔の声はまだ自邸に残っているようでもあったが、あたりはしらじらと朝の風が流れていた。長兄と妹とは家の焼け跡の方へ回り、東連平城に瀬領所があるというので、自警たちはそちらへ出かけた。私も そろそろ東練兵場の方へ行こうとすると、そばにいた兵隊が同行を頼んだ。その大きな兵隊は、よほどひどく傷ついているのだろう。私の肩に寄りかかりながら、まるで壊れ物を運んでいるように、おずおずと自分の足を進めていく。それに、足元は破片と言わず、屍と言わず、まだ余熱をくすぶらしていて、恐ろしく険悪であった。時矢橋まで来ると、兵隊は疲れ果て、もう一歩も歩けないから置き去りにしてくれという。ところどころ崩れたままで焼け残っている家屋もあったが、至るところ光の爪痕が記されているようであった。とある空き地に人が集まっていた。水道がちょろちょろ出ているのであった。ふとその時、姪が東照宮の避難所で保護されているということを私は小耳に挟んだ。急いで東照宮の境内へ行ってみた。すると今小さな姪は母親と対面しているところであった。昨日橋のところで女中とはぐれ、それからあとはよその人について逃げていったのであるが、彼女は母親の姿を見ると急に耐えられなくなったように泣き出した。その首が火傷で黒く痛そうであった。施療所は東照宮の鳥居の下の方に設けられていた。はじめ巡査が一通り原籍年齢などを取り調べ、それを記入した紙片をもろうてからも、負傷者たちは長い行列を組んだまま炎天のもとにまだ1時間くらいは待たされているのであった。だがこの行列に加われる負傷者ならまだ結構な方かもしれないのだった。私は自警の家の女中に付き添って行列に加わっていたが、この女中も今はだんだんひどく膨れ上がって、どうかすると地面にうずくまりたがった。ようやく順番が来て加療が済むと、私たちはこれから行こう場所を作らねばならなかった。境内至るところに重症者はゴロゴロしているが、テントも木陰も見当たらない。そこで石垣に薄い材木を並べ、それで屋根の代わりとし、その下へ私たちは入り込んだ。この狭苦しい場所で24時間余り、私たち6名は暮らしたのであった。昼頃になると空襲警報が出て爆音も聞こえる。あたりの悲惨周回さにもだいぶ慣らされているものの、疲労と空腹はだんだん激しくなっていった。自警の家の長男と末の息子は、二人とも市内の学校へ行っていたので、まだどうなっているかわからないのであった。人は次々に死んでいき、死骸はそのまま放ってある。救いのない気持ちで人はそわそわ歩いている。それなのに練兵場の方では今やけに流量としてラッパが吹奏されていた。やけどしためいたちはひどく泣きわめくし、女中はしきりに水をくれと訴える。いい加減みんなほとほと弱っているところへ長兄が戻ってきた。彼は昨日は兄嫁の疎開先である廿日市町の方へ寄り、今日は八幡村の方へ交渉して荷馬車を雇ってきたのである。そこでその馬車に乗って私たちはここを引き上げることになった。馬車が白島から船底入り口の方へ来かかった時のことである。西練兵場寄りの空き地に見覚えのある黄色の半ズボンの死体を時計はちらりと見つけた。そして彼は馬車を降りていった。兄嫁も私も続いて馬車を離れそこへ集まった。見覚えのあるズボンに紛れもないバンドを締めている。死体は甥の文彦であった。上着はなく、胸のあたりに拳台の腫れ物があり、そこから液体が流れている。真っ黒くなった顔に白い歯がかすかに見え、投げ出した両手の指は 固く内側に握りしめ、爪が食い込んでいた。そのそばに中学生の死体が一つ、それからまた離れたところに若い女の死体が一つ、いずれもある姿勢のまま硬直していた。慈慶は文彦の爪を剥ぎ、バンドを片身に取り、名札をつけてそこを立ち去った。涙も乾き果てた遭遇であった。ギラギラと炎天のもとに横たわっている銀色の虚無の広がりの中に、道があり、川があり、橋があった。そして、赤むけの膨れ上がった死体がところどころに配置されていた。これは、精密高知な方法で実現された新地獄に違いなく、ここではすべて人間的なものは抹殺され、例えば死体の表情にしたところで、何か模型的な、機械的なものに置き換えられているのであった。苦悶の一瞬、あがいて硬直したらしい死体は、一種の怪しいリズムを含んでいる。電線の乱れ落ちた線や、おびただしい破片で、虚無の中に、痙攣的の図案が感じられる。だが、さっと転覆して焼けてしまったらしい電車や、巨大な銅を投げ出して転倒している馬を見ると、どうも超現実派の絵の世界ではないかと思えるのである。国体寺の大きなクスノキも根こそぎ転覆していたし、墓石も散っていた。外郭だけ残っている浅野図書館は死体収容所となっていた。道はまだ所々で煙、刺繍に満ちている。川を越すたびに橋が落ちていないのを意外に思った。この辺の印象はどうもカタカナで書き殴る方がふさわしいようだ。それで次にそんな一節を挿入しておく。ギラギラの破片や灰白色の燃え殻が広々としたパノラマのように赤く焼けただれた人間の死体の奇妙なリズム。すべてあったことか、あり得たことなのか。パッと剥ぎ取ってしまった後の世界。転覆した電車の脇の馬の胴なんかの膨らみ方は、プスプスと煙る電線の匂い。倒壊の後の果てしなく続く道を、馬車は進んでいった。郊外に出ても崩れている家屋が並んでいたが、草津を過ぎるとようやく辺りも青々として彩花の色から解放されていた。そして青田の上をスイスイとトンボの群れが飛んでいくのが目にしみた。それから八幡村までの長い単調な道があった。八幡村へ着いたのは日もとっぷり暮れた頃であった。そして翌日からその土地での悲惨な生活が始まった。負傷者の回復もはかどらなかったが、元気だった者も食料不足からだんだん衰弱していった。やけどした女中の腕はひどく可能し、ハエが群れてとうとううじが湧くようになった。うじはいくら消毒しても後から後から湧いた。そして彼女は一ヶ月余りの後死んでいった。この村へ移って四五日目に行方不明であった中学生の甥が帰ってきた。彼はあの朝建物疎開のため学校へ行ったが、ちょうど教室にいた時光を見た。瞬間机の下に身を伏せ、ついで天井が落ちて埋もれたが、隙間を見つけて這い出した。這い出して逃げ延びた生徒は四五名に過ぎず、他は全部最初の一撃でダメになっていた。彼は四五名と一緒に肘山に逃げ、途中で白い液体を吐いた。それから一緒に逃げた友人のところへ汽車で行き、そこで世話になっていたのだそうだ。しかしこの甥もこちらへ帰ってきて一週間余りすると頭髪が抜け出し、二日くらいですっかりハゲになってしまった。 今度の遭難者で頭髪が抜け鼻血が出だすと大概助からないという説がその頃だいぶ広まっていた。頭髪が抜けてから12、3日目に老いはとうとう鼻血を出し出した。医者はその夜がすでに危なかろうと宣告していた。しかし彼は重体のままだんだん持ちこたえていくのであった。
4回にわたってお送りしてまいりました朗読シリーズ、戦後70年平和を願う物語。今夜は最終回、原民喜著夏の花を石澤典夫アンカーの朗読でお聞きいただきました。